しに
写経のホット便始まります。この写経のホット便は毎月第1木曜日9時から職員が交代で番組をお送りしています。放送では網走市社会福祉協議会の活動や地域で活躍をされている方や団体を紹介しています。今日は社協の福祉教育事業に参加いただいた塩見小学校の児童金沢小太郎くんと石井いろはさん、そして事業のお手伝いをしていただいた塩見地区にお住まいの福井さんにお越しいただき、体験の様子と感想をお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
改めて皆さん、おはようございます。
おはようございます。
子どもたちもおはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、それではまずこの社協の福祉教育事業というのはどのようなものなのか教えてください。
はい、今年度試験的に実施されたもので、塩見小学校の4年生から6年生までの希望者9名に夏休み2日間と冬休み2日間を使って福祉教育をしていくのですが、今回は7月27日、28日に夏の講座が塩見コミュニティセンターで開催されました。この講座では机に座って勉強をするというよりは体験を通して気づき感じていくことを重視したものになります。具体的には夏は障害について学び、車椅子体験とその介助方法、視覚障害の介助方法、障害者スポーツのボッチャ体験、ろう者との交流、手話体験などがありました。
いろんな体験ができるんですね。それでは福祉事業に参加した感想を教えてください。まずは車椅子の体験はいかがでしたでしょうか。車椅子を押したり操作する介助、難しかったですか。どちらから聞こうかな。いろはちゃん。
車椅子に乗ってみると段差になっているところは持ち上げられるので、持ち上げるよなどの掛け声がないと突然上がるのでびっくりしました。
ああ、そうなんですね。やっぱり経験してみないとわからないよね。小太郎くん、どうでしたか。
難しかったです。特に友達を乗せた時、段差ですごく揺らしてしまいました。
ああ、やっぱりね、押していくのも難しい。力任せに行ってもね、
はい、
落ちそうになっても困るしね。そんなところが経験できたということですね。で、操作こう気づいたことって何かありましたか。気をつけようと思ったことは、
乗った時にいきなり上がるとびっくりしたから、押すときは自分でも声をかけようと思いました。
あ、素晴らしいですね。そうですね、そんな風にすればいいと思います。小太郎くん、どうでしたか。
押すときに地面に石とかがあるから、それに気をつけてゆっくり押してあげました。
そうですね、2人とも素晴らしいと思います。それから体験の中で視覚障害の体験もされたと伺いましたけど、視覚障害の体験どうでしたか。今度は小太郎くんから。
見えない世界はすごく怖かったです。特に橋を渡るとき落ちないかすごく心配でした。
はあ、そうだよね、見えないと怖いかもしれないよね。いろはちゃん、どうでしたか。
階段を降りるときどのくらいの幅なのか、何段あるかが分からなくて怖かったです。
そうだよね。じゃあ階段だとか橋を渡るとき、もし自分が介助する側だとしたらどんな風にしてあげたらいいと思いましたか。小太郎くん。
友達が落ちたりしそうだから、ゆっくり一緒に掴んで歩いていきました。
うんうんうん、ね、工夫をしたっていうことだよね。いろはちゃん、どうでしたか。
階段を降りるときは何段ぐらいあるかを言いました。
あと何段だよっていうふうにね。そしたら数えながらできてわかるもんね。そうですね、2人とも上手にできたんじゃないかなと思いましたよ。それからろう話の方のお話や手話の体験があったというふうにも伺いました。 これは参加してみてどうでしたか、ヨロハちゃん。
ロアの方は外で人に会って話しかけられても気づかないから大変なんだなと思いました。
そうですよね。コタロー君はどうでしたか。
ロアの方と話した時はすごく緊張しました。手話で挨拶ができたり、名前は紙で見ながらやりました。
あー、そうか、そんな風にいろいろね工夫したんですね。手話は体験しましたか、2人とも。
はい、
はい、手話はどうでしたか、いろはちゃん。
手話は最初難しくてよくわからなかったけれど、うん、話を聞いてたら分かってできました。
あー、何か覚えた手話はありますか。
頑張る元気を覚えました。
あー、頑張る元気どうやるの。両手をグーにして前で合わせる感じですね。こう、あ、こう、あ、頑張る、あ、両手でこう持ち上げる、グーをして、あ、脇を締めるような感じで頑張るっていうのですね。はい、どうもありがとうございます。小太郎くんはどうでしたか、手話は。
紙が配られたからそれを真似しておはようとかやっていきました。
へえ、覚えた手話はありますか。できるようになったものはありましたか。
おはようが、
うん、寝てるところから起きて、おはようってこう人差し指お互いに挨拶させるっていう。あ、よく覚えましたね。手話もそんな風に覚えるといろいろな人とお話ができるようになるからいいですよね。私も手話覚えたいなって思ってます。でこの授業は子どもたちへの福祉教育と地域の方との交流もテーマに、塩見地区の方たちがお手伝いをされたと聞いていますけれども、福井さん、交流はできましたか。
普段塩見小学校の子どもたちも小見線を利用していただいてるんですが、新たにこういう目的を持った子どもたちとお話しできて、一緒にゲームをし楽しくやらせていただきました。
はい、どんな交流ができたんですか。
私はボッチャのゲームに参加して、はい、テレビで見るのと違って非常に面白かったですね。で子どもたちが非常に活発に元気にやっていたのが楽しそうで良かったです。
うん、あ、そうですね、ボッチャやってみると難しいって言いますよね。
難しかった
ねえ、うん、そう聞きます。子どもたちきっと上手だったんだろうな。違う学年の子と一緒にグループワークがあったっていうふうにも聞きましたけど、うまく話は進みましたか、子どもたち。小太郎くんどうでした。
4年生の子もいっぱい意見を出してて良かったです。
あ、ごめんなさい、小太郎くんは何年生ですか。
6年生
です。6年生ですね。いろはちゃん何年生ですか。
4年生です。
4年生ですか。グループワークはどうでしたか。意見を発表できましたか。
はい。
あ、ねえ、小太郎くん6年生だけど4年生も発言していたっていうことだから良かったですね。例えばその発表っていうのはどんな発表だったのか覚えてますか。いろはちゃん何かありますか。
グループで話し合ったことを発表しました。
うん、4年生なのによく頑張りましたね。小太郎くんは何か覚えてることありますか。
グループの中で6年生が結構代表になって発表したりしてました。
ああ、そうなんですね。やっぱり小学校6年生リーダーシップを取れたっていうことでね、みんな頑張ってたってことですね。福祉事業を通して良かったこと、それから身についたことって何かあったかな。今回イベントに参加してみて、参加してよかったって思うところ、どんなところですか。いろはちゃんどうですか。
障害のある人は見た目は普通の人と違わないから、網走にもたくさんいるんだなと思いました。障害の人、
そうですね、気づかなかっただけかもしれないですね。小太郎くんどうでしたか。
クロックポジションというのを学びました。
あ、クロックポジションって何ですか、教えてください。
時計の方向で物の位置や情報を伝えることです。
あ、3時の位置にありますよとかいうことですね。
はい、
うん、それを覚えてこれから役に立ちそうですね。
はい、
はい、ありがとうございました。地域の皆さん、この社協の福祉事業をどんな風に感じていらっしゃいますか。福井さん、
そうですね、我々塩見地区連、あるいは塩見コミテン等についても地域の高齢者の方々等の交流があったりして、福祉に努めてきてはいるんですが、 この地域を担う若い子どもたちがこうやって積極的に参加してくれるというのは非常にありがたいことだと感じております、
はい、小さな頃からこういったことに参加してくださるとね、きっと優しい心がもっともっと育ってね、素敵な大人になってくれるんじゃないかと思いますよ ね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。冬休みの福祉事業は今夏休みでしたけど、冬休みの福祉事業がどんな風になっているのか教えていただいてもいいですか。
はい、冬の講座は令和6年1月11日木曜日、12日金曜日の2日間の予定で、高齢者を理解しようの講話と高齢者疑似体験、老人クラブの皆さんとの交流やフマネットを体験してもらおうと考えています。
はい、冬のこの受講の申し込みというのはできるんでしょうか。
夏と冬で一つの講座になっておりますので、冬のみの募集はしていなかったのですが、若干名でしたら受付をいたしますので、社会福祉協議会 43-2472 までお電話ください。ただし潮見小学校へ通う4年生から6年生の児童に限ります。
あ、そうなんですね。では潮見小の4年生から6年生のお子さんで冬にちょっと参加してみたいなという方、若干目受付できるということですので、社会福祉協議会までお電話いただければと思います。聞いているお父さんお母さんがね、申し込みをしていただけるといいかなと思います。今年度試験的に行われたこの事業ということですが、今後についてどんなふうに考えていらっしゃいますか。
はい、より良い社会、弱者にも優しい社会を築くためにも、子どもの時からの福祉教育は重要と考えています。今後どの地区で実施していくのか、対象年齢や福祉の題材などまだ決まっていませんが、今回の反省点などを踏まえながら来年度以降も実施していきたいと思います。
はい、今後の活動に期待したいと思います。それでは最後に何かお知らせがございますか。
はい、社協からのお知らせはお話し広場笑顔についてです。お話し広場笑顔とは、地域住民の集いの場として毎月第2、第4火曜日の午前11時から午後3時まで網走市総合福祉センターにて開いています。子どもから大人、高齢者から障害のある方などが気軽に立ち寄れる場所です。8月は8日と22日に開催いたします。8日は11時から安藤農場さん、ここ農園さん、予備と東市農園さんのご協力で野菜販売をします。また小豆さんのたい焼きの販売もございます。午後からはボッチャ体験会を行います。ボッチャはジャックボールという目標になる白いボールに赤、青のボールをそれぞれ6球ずつ投げて、いかに近づけるかを競います。この競技はパラリンピックの種目にもなっており、聞いたことはあるけどやったことがない方や全く知らないという方でもルールを学んですぐに始められ、実際に試合形式で体験をしていきます。22日は健康体操レクを行う予定です。参加無料ですのでぜひお立ち寄りください。お問い合わせにつきましては網走市社会福祉協議会までご連絡ください。電話番号は43-2742です。
はい、ありがとうございます。お話し広場笑顔8月は8日と22日開催ということです。8日には野菜の販売がありますし、たい焼きの販売、それから午後からはボッチャ体験を行うということです。また22日健康体操やレクを行う予定、参加無料ということですのでぜひお越しいただきたいと思います。会場は網走市総合福祉センターですね。今日はいろいろなお話を聞かせてくれました。いろはちゃんとこたろうくん、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。最後にリクエスト曲をおかけできますが、今日は誰のリクエスト曲ですか。
皆さんのです。
みんなの、はい、児童みんなのリクエスト曲ということです。それではアーティスト名と曲名をお願いします。
夜遊びのアイドルです。
はい、それではこの曲聴きながらお別れしましょう。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。好きな本は遊びに行くならどこに行くの。
です。我々は花からおまけです。お星様の引き立て役 B です。全てがあの子のおかげなわけない。しょらくさい妬み嫉妬なんてないわけがない。これはネタじゃないからこそ許せない。完璧じゃない君じゃ許せない。自分も許せない。誰よりも強い君以外は認めない。誰も信じ崇めてる。まさに最強で無敵のアイドル。弱点なんて見当たらない。一番星をやっと知ってる。弱いところなんて見せちゃダメダメ。知りたくないとこは見せずに唯一無二じゃなくちゃ。いやいや、それこそ本物の愛。得意の笑顔で沸かすメディア。隠しきるこの秘密だけは。愛してるって嘘で積むキャリア。これこそ私なりの愛だ。流れる汗も綺麗なアクア。ルビーを隠したこのまぶた。歌い踊り舞う私はマリア。そう嘘はとびきりの愛だ。誰かに愛されたことも誰かのことを愛したこともない。そんな私の嘘がいつか本当になること信じてる。いつか君